今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の35章です。エクソダスチャプター35、出エジプト記の35章、エクソダスチャプター35 from verse 1 to 35。はじめに一節から、20節から、22節までを宣言します。20節から22節。First I proclaim on verse 20 to 22. イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去った。感動した者と心から進んでする者とは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは、耳は、指は、首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉納物は、奉献物を主に捧げた者は皆そうした。アーメン。それでは一言お祈りします。我らを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。今朝もあなたは私たちを御言葉へと呼び出してくださいました。主よ、しもべ聞きますの耳を持ってあなたへと耳を捧げるために来た一人一人に、主よ今日豊かにあなたが報いてくださるように耳を開き心を開いてください。このしもべの唇を開いてください。これからすべてをただあなたの命を豊かにいただき尽くす時とならせてくださいますように、一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。この間の手術はですね、この出エジプト記のところから、ね、ベツアエル、彼に対して主が特別なね、霊を注いでくださり、そして彼に、ね、知恵と、ね、仕事をまた巧みの技を与えてくださり、ね、人に教える力を与えてくださった、ね、まあ、そのことが、ね、まあ、31章の方で見ました。ところがその続く32章において、人々は、ね、金の格子事件、ね、偶像を作ってしまうんですね。神さんから実戒を与えられた、ね、そのすぐ後、ね、あなた方は私の他に神があってはならないって、偶像を作ってはならないって、ね、そう言われていたのを早速破ってしまって、ね、でそれで33章においてモーセが取りなして、で34章において、ね、まあ、ですからその償い、それが33、34章と続いて、そして今の今日の箇所の35章があるわけですけども、この35章において具体的に主がですね、これこれをしなさいというね、その命令が35章から始まります。その前までは、ね、まあ、具体的な行動ではなく、ね、あなたが、ね、幕屋を作るときにはこれこれの寸法でこれこれの素材で、ね、これこれの造作を持って、ね、それをしなさいということですけども、具体的に捧げなさいって、ね、そういうふうに、さあアクションを行いなさいって、ね、今から、ね、そういう、アクションを行いなさいと言われたのがこの35章以降ですね。でそれで、その具体的なアクションを行う上で真っ先に命じられたことが、ね、この1節から3節の安息日を守りなさいということです。この間の手術も、ね、見ましたね。安息を守ること、主が聖とされた聖別された日を、それを神様に集中すること、そして主が安息された通りに自分たちも安息するべきということをね、この1節から3節のところで、主が言われました。安息、ね、これとても大事です、ね、働き人たちは、ね、本当に安息をしているかどうか、これ肝心ですね。しなければしなければということにかまけて、ね、でそれで、週の月火水木金土日全部をそういう、ね、忙しさで過ごして、で、心あらずになってしまう、ね、これは御心ではありません。安息を失っているとするならば、安息日の主イエス様、安息を与えてください、ね、そして安息を与えるための知恵も与えてください、ね、そういうふうに祈るべきです。 日本人何かと、ね、働き詰め、ということになりがちです、ね。しかし働き詰めでそして倒れてしまうの、これは主の御旨ではないんですね。なぜなら主は安息を定められたからですね。ですから本当にそのように祈るべきであり、またそのように本当に時間組みを、ね、それをしていくべきです。でそして4節以降に、において主が、ね、重要なことを、ね、告げられます。4節から、モーセはイスラエル人の全回収に告げていった。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げる者に主への奉納物を持って来させなさい。すなわち金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のヨリ糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む縞目のや宝石である。アーメン。まずこの5節において、あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい、要するにイスラエルの会衆の中から、この幕屋建設のために礼拝場所建設をする上で必要な資材や、また金銀や、また宝石類、革類、もろもろのすべてのものを民の中から受け取りなさいということですね。私たちはですからこの教会を立て上げる上では生徒たちから進んで捧げるもの、この5節に心から進んで捧げるものにというふうに書いてあります。この心が、まあ、原文の意味は心がね、かきたてられて、ね、心から、ね、進んで喜んで捧げる、ね、そういうものに対して、ね、持ってこさせなさい。ですから捧げ物は、ね、心から進んで喜んで捧げるものです、ね。この直前の、ね、あの金の格子の事件、ね、あのアロンは、ね、人々から、ね、人々の女や、ね、妻や子供たちから、ね、金や銀を金を徴収させました、ね。特に耳輪を外して私のところに持ってきなさい、ね。32章のところにおいて、まあ、そういうふうにこのアロンは言ってしまったんですけども、ね、32章2節で、ね、アロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳を外して私のところに持ってきなさい。でそれで、ね、こう耳を外して持ってきたところ、4節では、ね、彼はそれを、のみで形作った鋳物の格子に、ね、してしまって、でそれを、ね、神に仕立て上げてしまった。人間の技によって、ね、偶像礼拝をする者はこのように徴収するんですね。この日本の新興宗教、ね、なんで怪しいって言われるか、徴収するからです、ね。人々 の, その生活の中から、ね、献金を徴収して、ね、もう貧しい人であったとしても、ね、本当に踏んだくってい、ね、くということ、ね、この先生最近元、ね、偶像礼拝をしていたけども、本当にイエス様に出会った人たちが、ね、続々来てるんですけども、ね、過去の話を聞くとみんなそうなんですね。本当に、まあ、そういったもの、お金だけでなく時間、エネルギーも徴収して、ね、でそれで伝道に、ね、当てるということ。でそれで、もう伝道、ね、しなければ、何か大変な侮辱を、ね、言われたり、ね、まあ、そういったことをされたり、本当に偶像礼拝は大変です。特にこのアロン、ね、この32章において、ね、この人々の耳から、ね、耳にある金の耳を外して、ね、また偶像礼拝は耳を奪うんですね。情報を持って、言葉を持って、それで、人々を、まあ、たぶらかして、でそして、ね、あたかも自分たちが何か、ね、すごいことをしているかのような、ことをしているけれども、結局、ね、それ神様から離れさせるものです。本当に私たちはこの耳、これよく注意しなくてはなりませんけれども、ね、35章において、ね、主が言われたのは心から進んで捧げるものが、それを持ってきなさい、ね、ということ、それから、35章の、ね、10節以降を見ますと、あなた方のうちのに心に知恵のある者は皆来て主が命じられたものを全て作らなければならない、 でそれで、ね、11節以降に、この幕屋の中にある、ね、幕屋とか天幕とか、ね、食材とかもろもろ、ね、こうしたもろもろ心に知恵のあるものが作らなければならないと言います。ですから、ね、この主の奉仕、これはまず、ね、心から進んでという思いがまずありき、ね、心から進んで捧げたいと願う人、ね、そしてまた心に知恵がある人に対しては主が与えてくださったその力量に応じてその知恵を持っている人が何かしなくてはなりません、ね、皆さんは飛行機の操縦できるでしょうかね。飛行機操縦という知恵を持っていない人はその奉仕に当たるべきではないんです、ね、飛行機の操縦、なんかかっこいいパイロットの制服を着て飛行機を操縦してかっこいい私が、ね、その奉仕を受け持ちますとか言ってその人に操縦桿握らされたら、ね、大変ですね。奉仕は飛行機の操縦桿握るよりもはるかに大事です。神の国を創業する、ね、ものですから。ですからそういう人、知恵が与えられていない人が、ね、そういった奉仕に立ってはならないんです、ね、主から知恵が与えられた、そして本当に心から進んで捧げたいという思いが、ね、ある人です、心から進んで捧げるという思いは、ね、目立ちたいとか、ね、自分が有名になりたいとか、ね、自分が金銀を受け取りたい、ね、そういったも思いとは正反対のものです、ね、この前者は自分の名誉のため自分が目指したいから、ね、ですけども、この心から進んで捧げる奉仕者というのは逆ですね。自分は低く、ただ主が高くなっていただきたいから、だから自分のものを、ね、差し上げますって言うんですね。前者のものは、ね、打算から捧げます、ね。信仰者に見られたいから、すごいと思われたいから、ね、イスカリオというのが、ね、そうでしたね。なんで、これを300デナリに売って捧げなかったのか、ね、それは貧しい人のことを気にかけていたからではなく、から盗人であって、ね、そのくすねていたからだったんですね。もっと私たちは心の打算、こういったものがなく主に捧げていくべきです。で、この、ね、11節から19節まで、全部、この、ベツアルエルとまたオホリアブの、ね、仕事、でこのための、ね、材料を、それを本当に心の知恵のある人が、ね、それを捧げることと、それからこのベツアルエルとオホリアブのその助けを、まあ、することに、これからなっていきます。で最初に宣言したこの、ね、20節、から20節からのところ、イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去った。感動したものと心から進んでするものとは皆、会計の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。アメン。この二十節、感動したもの。これ、心が上げられた、ね、ステアアップという意味があの、あります。この感動。感動、これのヘブライ語はナーサーと言います。ナーサー。これは、上げられるとか、かきたてられるとか、ね、動かされる、いろんな、まあ、若干いろんな幅広い意味がある言葉、ナーサ、ね、感動する。精霊によって感動する、ね、精霊によって動かされる、ね、よく聞きますけれども、本当に私たちは、この心がね、上げられた状態であるならば、それをするべきです。だから、パウロはね、いやいやながらではなく、ね、本当に心から進んで喜んで、捧げなさい、ね、そういうふうに言いますね。私たちも奉仕は、ね、そうです。あ、ここをこういうふうにしたらいい、ね、そういう感動、ね、ナーサーが、ね、来るんです。でその感動に従って、ね、それをなすべきです。で感動したもの、ね、でその次には、ね、その次は心から進んでするもの、というふうに、書いてあります、ね、心から進んで、まあ、心って訳されてるんですけども、これヘブライ語ではルアハ、ね、ですから霊ですね。ルアハ、ね、霊が進んでする、ね、この進んでする、これナダーブと言います。ナダーブ、これ要するに霊が喜んで自分からことをなそうとする、ね、心から霊が、ね、心ではなく霊が、かき立てられて霊が進んでしないと、ね、ですから 表向きなんか常識的にはこれ捧げたら、ね、ちょっと自分の家計が大変になるんじゃないか、ね、自分 の, お金が大変、ね、そういうふうに打算思い、ね、そういうふうに思うような時であったとしても、しかし霊が、ね、進んでしなさいという時があるんですね。でそれでそれをする時に本当にね、その本人、ちょっと通常では考えられないような、ね、お金を、ね、主に捧げたり、あるいは通常では考えられないような、ね、時間を、ね、犠牲にしてくれたり、ね、そういったことがあります。それ霊が突き動かされるからです。そしてその霊が突き動かされてしたことは決して間違いはありません、ね、それこの大金をボンと捧げたことによって家の、ね、会計が大変になるか、ね、いやまた別のところからさらに、ね、祝福が与えられたり、さらにボンと与えられたり、ね、この間の使徒行伝で、ね、見ましたね。誰も貧しい 人がいなかった、一人もいなかったと書いてあります。捧げた人も受け取った人もみんな、ね、リッチに、豊かに、ね、なって、貧しい思いをした人は一人もいなかったんです、ね、主はそういうお方です。捧げたら自分の、ね、その会計がマイナスになるか、いやトータルで見れば、ね、30倍60倍100倍プラスにプラスにプラスになっていくんですね。だから捧げるということに関しては皆さん心配する必要は一切ないんです。霊が突き動かされて、ね、でそれでこの打算とか、ね、計算、自分の人間の、そのぐるぐる考え、それを霊の書き立てが超えた時に人はそれを捧げ物をします。けれども、ね、霊が書き立てられているというのにそれを、ね、打算とか思い煩いとかでそれを塞いでしまったら、それがどんどんどんどん苦しくなっていくんですね、胸の中が、ね、けれども本当に霊が書き立てられた人であるならば、ね、この、ね、心から、ね、霊が進んで捧げる、ね、そういう人がこの会見の天幕の仕事のために、また全ての作業のためにまた奉納物を、ね、持っていくようになります。でこの、ね、21節の後半から、ね、持ってきたという言葉が、ね、ずっと何度も何度も、ね、29節までずっと出てきます、ね、22節は、全ての金の飾りを持ってきた、ね、また23節は、23節の最後もそれを持ってきたってありますね、ここによってね、いろんな色の、ね、布、また、革製品、ね、それらを持ってきた。で24節では金属類のものを、ね、持ってきた、ね、持ってきたが2つありますね。24節、ね、金属類の奉納物を持ってきた。で後半はアカシア材、ね、また、ね、奉仕の全ての仕事のためにそれを持ってきた。で25節は、ね、25節は、ね、また心に知恵のある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のより糸、それに雨布を持ってきた、ね、心に知恵のある女、ね、ですからこの天幕の奉仕をした者は、ね、男女と書いてあります、ね、女性も、心に知恵の、ね、その紡ぐとかその織物をすることのできる女性はその奉仕をした上でのその完成品を、ね、持ってきたんですね。で26節も、ね、感動して、ね、出てきますね。感動して知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだ。ですから、ね、心が、ね、動かされて、まあ、ちなみに21節は、ね、感動したもの、これは心が挙げられたもの、ね、心、レブというヘブライ語レブ、これは心です。でそれからその後半の心から進んでするものと訳されたのはこれ、ね、心は日本語の心ではなくルガハ、ね、霊です、ね、霊が進んでするようにしたもの、ね、ですから心もそうです。心においては感動を覚え、霊においては、ね、進んで、ね、自ら進んでそれをしようという思いが与えられる、ね、そういう人たちがこの奉仕に技術を捧げ、また物を物質を捧げ、ね、そしてさらに技術を持って作った製作物を捧げる、ね、特に女性たちが、ね、そうですね、そういうふうにして捧げて、あるいはある人は、ね、紡いだり、ね、旗織りをしたり、ね、さらに、宝石類を持ってきたり、ね、この27節は、まあ、宝石類を持ってきた。で28節は、まあ、油物とか、ね、液体類をそれを持ってきた。 で、そして29節。イスラエル人は、男も女も皆、主がモーセを通して、こうせよと命じられたすべての仕事のために、心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。アーメン。すべて、男性も女性もすべて持ってきたんです。心から進んで捧げたんです。で、この心から進んで捧げた結果、まあ、どのようになっていったか。36章の4節から、7節のところを見ますと、36章の4節から、7節、Exodus chapter 36 from verse 4 to 7 Exodus 36 from verse 4 to 7。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げていった。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のためにあり余る奉仕です。それでモーセは命じて宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように。こうして民は持ってくることをやめた。手持ちの材料はすべての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。アーメン。ね、生徒たちからあり余るほどのものが集められて、ね、でそれでわざわざもうね、持ってこないようにしなさい、ね、奉仕をもうしないようにしなさいと、モーセがお触れさせなければならない、ね、ほど人々は本当に感動して、心の底から本当にこの主の礼拝、ね、私が使っていた、ね、この金の器物が主の御用のために用いられるんだったら、あの主の幕屋の中の一部になるんだったら、もう本当に喜んでお捧げします。私が稼いだこのお金、私が作ったこの成果物、これが本当に主の幕屋の奉仕のために、これが尊いことに用いられるんだったら、お捧げします。これ皆さんなんか喜びの心が湧き起こってきますね。この手の技が、教会のために、神様の栄光のために用いられるんだ。永遠の、ね、奉仕のために用いられるんだって、ね、本当にこれは栄誉あるつもりです。ですから、ね、当時の人々は本当に喜びを持ってこれを、ね、持ってきて捧げて、でそれでもうモーセがもうストップって、ね、そういうふうに、ね、言わなければならないほど、持ってきたんですね。これは本当に主が、人々に本当に感動を与えてくださり喜びを与えてくださったからです。で、この、ね、30節からのところまた、ね、再び、ね、ベツァルエル、ね、出てきます、ね。35章の30節、ね、35章の30節から、ね、モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダブ族のフルの子であるウリの子ベツァルエルを流して召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また彼の心に人を教える力を授けられた。彼とダン部族のアヒーサマクの子、オホリアブトにそうされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、および青色、紫色、黄色のより糸や、天布で刺繍する者、また、はたり織りをする者の仕事を成し遂げるためである。アーメン。ね、主は、このベツァラエルに対して、また、オホリアブに対して、特別な知恵を授けられました。特別な、ね、技術力、ね、巧みの技、それから指導する力、人を教える力も、ね、捧げられたと書かれてあります。これら全部主が授けたものですね。私たちも皆ですから本当に主のために捧げたい、ね、主に対して喜びの心を持ってするならば、主はその手に、ね、あり余る、ね、力を、その良い技をする知恵を与え、力を与え、また捧げるだけの経済も主は与えてくださるんですね。冒頭で宣言した箇所を開きたいと思います。 第2コリントの9章の6節から12節のところです。 2nd Corinthians chapter 9 from verse 6 to 20, 12。 第2コリントの9章6節から12節。 2nd Corinthians chapter 9 from verse 6 to 12。 私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。でここに書いてありましたね、出ている時と同じことが、ね、一人一人いやいやながらではなく、ね、強いられてでもなく、心で決めた通りに、ね、そして神は喜んで与える人を愛してくれます。偶像礼拝を作るとき、ね、偶像を作るとき、アロンは、ね、人々から、ね、特に妻、息子、娘から徴収しました。ね、金のものを、ね、徴収して、ね、自分が捧げたものが金の格子になる、ね。これ耐え難いことですね。皆さんが、ね、捧げたものが、ね、金の格子になってしまった、ね。これ、ね、嫌なことです。ね、けど皆さんがですね、もし心から進んで神様に捧げるんだと言って捧げたものはですね、これその時点で天に香りとして、ね、香り高い香として、その志が思いが、ね、捧げられているんです。神様がコルネリオに現れた時に、ね、コルネリオのあなたのその、ね、捧げ物は天に、ね、立ち上っていると、ね、言いました。コルネリオが、ね、その、ね、しかるべきところに、ね、置いた瞬間に天に立ち上ったんではありません。コルネリオの心に喜んで進んで、ね、捧げる心が私が起きた時点で、ね、それが立ち上るんですね。なぜなら主は感謝する心、ね、これを見ておられるからです、ね、主に喜ぶ心、ね、その心をイエス様は見ておられたから、だから、ね、イエス様は二レプタしか持っていないヤモメ、ね、彼女が一番捧げた、ね、そういうふうに評価しました。それは心を見たからです。上辺を見れば、ね、その二レプタのヤモメ、ね、それは一番少なく捧げたと人々は見たことでしょう。けれどもイエス様のその評価は、ね、違います、ね。心を見るんです、ね。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ね、アーメン。さらに8節。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。アーメン、ね、ここにも書いてありましたね、もし何かを捧げた、そしたら、ね、自分の、ね、ね、貸借対照表では、ね、なんか負債が増えた、ね、いや違うんです、ね、主は、ね、あふれるばかりに、ね、満ち足りさせることが、ね、与えることができるお方ですと、ね、書いてあります。ですからね、会計のプラスマイナスで考えてはならないです、ね。霊的プラスマイナスで考えるわけですね。皆さんが主に喜んで捧げたら、主はさらに溢れるばかり与えることのできるお方です。貧しくなる者はいないんです、ね。共産主義は貧しくなります。ね、共産主義は神なしで、ね、みんなの持ち物を共に出し合って、ね、初代教会の真似事をしたんですが、しかしそこには喜んで捧げる心というものが欠けております。ね、共産主義は、ね、もう、たくさん働いた人もまた全く働かなかった人も、ね、等しく、ね、捧げなければならない、共産主義に捧げなければならない、ね、だったら、ね、そういうことだったらもう働きたくないやって、ね、ね、怠けてるやつ、もが、ね、怠けてるのに、ね、食べられるんだったら、じゃあ私も怠けようじゃないかって、ね、言うんです。神の国は真逆です、ね、共産主義、ね、皆さん北朝鮮共産主義をもう70年ぐらいですかね、まあ、60年ぐらいか、ね、そのぐらい続けたらあんなに貧しくなったんですね。神の国ね、しかし、ね、本当に自由に神様を敬う、ね、そのキリスト教国はどんどんどんどん豊かになってきました。栄えました。本当に私たちは神様が心に、ね、感動を与えてくださった分、それを、ね、奉仕していくならば、神様はどんどんどんどん豊かに豊かに、ね、してくださいます。 あの、ね、日本が第二次世界大戦の時、ね、本当に、ね、もう総国民総動命令で、ね、もうみんなが、ね、もう若者の男性はみんな、ね、兵隊に駆り出されました、ね、兵隊としてあるいは、ね、鉄を持っている者は、ね、それを全部、ね、国に捧げなければならない、ね、そういう金属類、ねね、それによって、ね、戦艦ヤマトができました、ね、あの戦艦ヤマト現在の日本中の、ね、鉄道のレール、ね、全部かき集めても、ね、まだ足りないぐらいの鉄が、ね、あの戦艦ヤマト、ね、建てられたんですけど、しかしあっさり撃沈されてしまいましたね。戦艦ヤマトは、ね、航空機の攻撃に、ね、対しては弱いんですけど、ね、普通ああいう戦艦、ね、他の航空機とかと、ね、一緒に移動しなければならないんですけども、しかし、ね、その偶像礼拝、ね、天皇、ね、を神とする、ね、その、閣僚たちのその頭が、ね、本当になんか、混乱させられたんでしょうね。ヤマト単独で行動させて、ね、でそれでもうあっさり、ね、もうアメリカ軍の航空機によって、爆撃されて、あっさり沈められてしまった。本当に指導者が、ね、偶像礼拝や、ね、また愚かだと本当に、ね、国民ただ徴収するかき集める、そして本当に無駄な、ね、無駄な損失の仕方をしてしまうんですね。本当に私たちは、ね、死を信じて神様を中心とした生活を歩んでいくべきです。そしたら決して、ね、そんな無駄なことに、ね、無駄な投資をわけもわからずに強いられることが、ね、ありません。神様は、ね、全てのことを満ち足りて全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることができる方だって、ね、8節に書いてあります。でさらに9節、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです、ね、自分自身が、ね、散らして貧しい人々に与えたら、その義は永遠ものなんです、ね、ダイヤモンド、ね、女性星がありますね。ダイヤモンドの輝きは永遠に、ね、そのコマーシャルが流れたら、あ、私も永遠の輝きが欲しい。でも皆さん、ね、貧しい人々に与えたら、その義、その輝きが永遠なんです、ね、これダイヤモンドにもはるかに勝るものです。天国に積み立てられたものは、ね、決して世の中の泥棒は、ね、盗めません。世の虫も食うことはできません。この奉仕の技、ね、主のために、ね、散らした人のその美しさがダイヤモンドよりも、ね、はるかに永遠に輝くものです、ね。10節、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アメン。ですから感謝感謝感謝のスパイラルなんですね。感謝の螺旋階段を登っていくんです。捧げたら、ね、感謝が生まれ、そしたら神さんがさらに多くを与えてくださり、あ、神さんがまた与えてくださったという感謝が湧き起こり、そしてまた捧げたら、ね、捧げるものを受け取った人がさらに感謝して、でさらに捧げた人はまた増し加えて与えられて、あ、また神さんが与えてくださったという感謝が生まれて、ですから感謝スパイラルがどんどん上っていくんです、ね、この喜んで捧げることにおいては、ね、あなた方はあらゆる点で豊かになっていくんです、ね、豊かにリッチになっていくんです。ですから、ね、捧げたらプアになると思ってはなりません。リッチになるんです、ね、逆なんですね。世の中の人の考えでは、ね、何か、貧しい人のために施しをしたら、ね、貧しくなる、ね、特に日本人、ね、捧げるという概念がなかなかないんですね。アメリカ人、ね、結構捧げるという、ね、お金持ちになったら、ね、そう捧げるという概念が結構あるんですけども、このチャリティーって、ね、そういう精神が日本にはあまりないって、言われてます。だから、ね、考え方が、ね、また、ね、実質的にも貧しかったりするんですね。けれども捧げる人、ね、ユダヤ人も本当に捧げることによっては徹底しております。だから、ね、ユダヤ人どんどん、ね、リッチになっていくんです。ユダヤ人本当に子供の頃からですね、 もう子供の時から、ね、もらったお小遣いの、ね、その10分の1を、ね、あのセデカというあの箱をそこに、ね、入れて、でそれでそれを、ね、月に一度、ね、お父さんが集めて、それを貧しい人のために使う、ね、それを幼い時からやってるから、だから、ね、彼らリッチになっていくんです、ね、この捧げるということについて今日、ね、見ていきました。本当にこの捧げることにはこのような豊かなリワードがあるんです。なぜなら、ね、この世の中、ね、なんで貧富の差があるか、ね、それは富んでいる人は捧げることになっているからなんですね。でそれで貧しい人に、ね、与えたら、さらにそれによって埋め合わせができるようになって、そして、ね、全ての人がさらに満ち足りて喜ぶようになっていくからです。貧富の差、ね、これなんでそれが人の目に悪と映るか、それは捧げないことが前提になっているからです、ね、自分が稼いだものはこれは自分のもの、ね、まあ気持ちがあったら貧しい人に捧げるかもしれない ね、これは世の中の考え方です。しかし神の国の考え方は、ね、捧げなさい、ね、そうすればどんどん、ね、世の中が回ってきて、さらに、ね、あなたもあの人もリッチになっていくよ、ね、これが、ね、神の国の法則です。皆さん、神の国の法則に立ってますますリッチにされて、神様からさらに知恵が与えられ、巧みの技が与えられて、どんどん神の国の栄光の奉仕者として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当にあなたが私たちにこの捧げる心を与えてくださることを覚えます。捧げるならば、さらに押し入れ、ゆすり入れして与えられると書いてあります。本当に私たちは与えることの幸い、これをもっともっと知っていくことができますように。そして主よ、本当にもうすでにあなたの御前によってチャレンジをいただいて、あなたに捧げた生徒たちがおります。あなたはもうすでにこの生徒たちに豊かな報いをもうスタートしておられることを感謝します。本当に私たちもますますこの技において富んだものとなり、また本当にまず安息をして神の国を第一とする、そのことによってスタートして、そしてますますあなたからのその豊かな栄光の富をいただいていく私たちでありますように、あなたが今日本当に素晴らしいことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。捧げるということについて、イエス様が今朝私たちに豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。まず私たちのこの耳をイエス様へと捧げることができますように、イエス様が語られる一つ一つをよく聞いて、そして聞いてあらゆる一つ一つを私たちは悟り、この心に感動が与えられ、そして霊が突き動かされて、イエス様へと捧げるその霊を私たちのうちに豊かに与えてくださることを心から感謝いたします。マリアがイエス様の御声を、そのイエス様の口からこぼれるその御声をじっと聞いていた、そして悟り、主の葬りの準備、誰もすることができなかったその葬りの準備を、ナルドの恋を割って、そして準備をすることができました。そのように私たち一人一人も耳を捧げることによって、よく聞き悟り、そして主の御心を成していくことができますように、今助けてくださることを心から感謝いたします。心から進んで捧げるその一人一人に、その力量に応じて知恵が与えられ、またその捧げるその捧げ物自体も与えられ、また食べるパンをもイエス様が与えてくださると、イエス様が教えてくださいました。私たち一人一人が日々主に喜んで使える霊を持って、主に喜んで支える、捧げるその霊を持って主に捧げるとき、その一つ一つが天に宝を積むことになるということ、私たちはそのことを喜ぶことができますように、今導いてくださることを心から感謝いたします。霊的なその足し算、私たちはすることができますように、主に捧げることが私たちにとっての喜びであり、そしてそこから豊かな感謝が生まれ、その感謝のスパイラルがイエス様にあって豊かに生み出される、その一つ一つを私たちは今体験させていただき、またその証を聞くことができる、 この恵みを心から感謝いたします。ますますイエス様へと捧げる霊をもって、この心に感動、そして霊が突き動かされて、ルアハ、私たち一人一人が思い、意志、感情をもイエス様へと捧げる、その一つ一つをもって、その素晴らしいイエス様の皆が豊かに崇められ、そして主の大いなるすべてのなりまさる名が豊かに高められる、その一つ一つの働きとして私たちが捧げることができますように、今導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様にあって30倍また60倍100倍の実りを実らせる、たとえ本当にどんな立場であっても、どんな状況の中にあっても、私たちが一つイエス様の皆によってその礼拝堂のゴミを拾うとき、また一つそのお掃除をするとき、その心はイエス様へと向けられて、イエス様へと捧げるそのすべてをイエス様が受け取ってくださり、そしてその天から見て、その天の窓を開き、その一つ一つにイエス様が報いてくださるのだと私たちは知ることができますように、今導いてくださることを心から感謝いたします。知恵においても、また経済においても、また力においても、イエス様が豊かに与えてくださって、さらにさらにイエス様へと捧げる、その力をイエス様が豊かに与えてくださることを心から感謝いたします。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。イエス様、感謝いたします。遥かに高いイエス様の思いが、そして遥かに高いイエス様の素晴らしい計画が私たちのうちに与えられる。その一つ一つを私たちは悟り、ますます喜んでイエス様へと捧げ、そして大いなるイエス様の御業が私たちのうちに、またこの日本に、また世界に豊かに表される、その働きを豊かにすることができますように、イエス様が助けてくださり、そして今朝聞いたこの御言葉を我が物として歩む、実体化された祝福を豊かに得る、その幸いを得る私たち一人一人でありますように、主が導いてくださるこの恵みを心から感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今